する者として招かれましたことを心から感謝いたします。あなたがここにいらしてくださいますし、私たちの賛美のうちに出した申しをあなたに、私たちは今日私の身も心も魂も全てお捧げし、この時をもあなたにお捧げできています。この喜び、またこれをご恩寵、心から感謝いたします。どうか終わりまであなたがお導きください。またこの礼拝の全てをあなたが本当に、全て守ってくださいますように、あなたの御守りと支えの中で主よ、この礼拝を守ることができますように、あなたがどうぞお導きください。あなたの恵みと感謝、本当に恵みと誠と心から感謝して、御前にイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。アレルヤ、感謝いたします。今日はちょっとうちの孫の秋田さんがいますので、うるさいんですが、ひなみちゃんもいるので、あのですね、あ、ひなたちゃん、ひなみちゃんでいいですね。あの子供たちがいるって本当に素晴らしいですね。あの若い人たちもさることながら、あの次世代3世代もう本当に4世代にわたる主の恵みを私たちは見たいと思うんですね。アレルヤ、感謝いたします。今日は本当にルカによる福音書、アレルヤ、主がお導きくださいますように、心からお祈りいたします。今日は安息日の主という題にしました。まあ、これは今ずっと福音書、ルカによる福音書をずっとやっておりまして、私たち本当にイエス様のお言葉、イエス様の行い、それをいつもいつもこう共にいる、そのような感じがしてですね、いつもイエス様はそばにいるような気持ちで、私たちも全てのことをなすことができる、これが一番いいんだと思いますね。この時イエス様ならどういうふうに受け取ったかな、この時イエス様なら何とおっしゃったかな、この時イエス様は私をどこで救ってくださったかな、私をどこで主が本当に支えてくださったのかということを、私たちは日々この日常の生活の中で覚えていきたいと思うんですね。本当に苦しい時の神頼みってありますけれども、神様、イエス様は苦しい時だけじゃありません。私たちが楽しい時も嬉しい時も喜びの中にある時もいつも共にいてくださる主です。そして私たちが悩める時も、この病で一人寂しい時も、本当に打ちひしがれている時も、喜んでいる時と同じように主は私たちと共にいてくださるんです。そのイエス様を今日も心から感謝して、この福音書を本当にこの中からイエス様のお言葉をまた学び取っていきたいと思うのですね。感謝いたします。アーメン。ルカによる福音書は今日は第6章ですが、ある安息日に、いつも言いますが、ある安息日、イエス様はいつも安息日になるとこういう会堂に来てお話をしておられました。御言葉を読んだり、聖書を御言葉を解き明かして教えたりですね、これがイエス様の交渉会が始まってから毎日日常茶飯事、本当に毎日やっていることですね。で、私たちもなんか安息日、日曜日、まあ、私たちにとっては安息日は今日曜日なんですが、日曜日だけ教会に来て主を褒めたたえてイエス様と共に、そうじゃないですね。イエス様がもう日常、もう毎日いつもイエス様、天の父と一緒におられ、天のお父さんですね、私たちの天のお父さんといつも一緒におられて、そしていつも父のお言葉をみんなに告げ知らせていた。そして自分がなんでこの世に来たのか、イエス・キリストの福音を告げ知らせるために毎日出て行かれた。そしてその中でイエス様はよく人の子という言葉をこの福音書は使っておりますが、神様の権威をそのまま持った、ただお一人、他にはいないんです、ただお一人の神の子なんですね。これが神の独り子ですが、この独り子としてのイエス様は神様の権威そのまま持っておられた方ですね。私たちにとってもイエス様はだから神なんですね。聖霊様によらなければイエスは主とは言えない、主とは呼べない、これは本当なんですね。まあ、そういう体験もしたことありますけれども、本当に聖霊様が望んでくださらなければ私たちはイエス様を私の主とは呼べないんですね。もうこれは本当に誠なんです。 このイエス様を私たちは主と呼び、私たちの王の王と呼ぶ、これができることを心から感謝したんですね。イエス様はそのような日常安息日に、特にイエス様が麦畑の中を歩いて通っていかれた時、面白いですね。僕弟子たちが、イエス様の弟子たちがですよ、麦の穂を摘んで、そしてそれをこうもみ殻をこう手でこうやってですね、食べたって言うんです。食べたんですね。パリサイ人や律法学者たちはこう安息日律法といってですね、安息日の律法をもう本当にもうすごいもう守っていたんですね。まあユダヤ人のこのアイゼンティティのこの基本というか元というか、これ安息日なんですね。だからこの安息日の律法を守らないというのをこう見るときに、このユダヤ人たち、特に律法学者パリサイ人たちはですね、もうなんか見てて、あんなことしていいのかな、よくありますね。え、あの人クリスチャン、え、あんなことしてていいのかな。え、この人、え、クリスチャンだったの、クリスチャンがこんな格好してていいのかな。よくみんなそういうふうにこう周りから言われることがあるかもしれませんね。クリスチャン、イエス様を信じる者たち、これはどうしてこのここのパリサイ人たちから見るとですね、この今からこの後使徒として選ばれているわけですが、使徒と呼ばれるこのイエス様のお弟子さんたちが、何で安息日にこんなことするんだろうか。でパリサイ人たちはですね、いつもこうイエス様の言動を見てるんです。何かあったら何か言ってやろう。皆さん周りそうないですか。近所近所にあの人クリスチャン、何かあったら何か言ってやろうってこう思われてるかもしれませんね。しかし私たちは何も恐れることないんです。私たちの律法はイエス・キリストなんですね。私たちのうちにある守らなければいけないのは、イエス様の愛に根ざし、イエス様の誠に根ざしたイエス・キリストの福音による信仰なんですね。これを持っていることが、私たちは神様の律法を守るということと等しいわけです。だけどこのお弟子さんたちはですね、いくらイエス様のお弟子といえども、当時のユダヤ人たちは、この頃クリスチャンと言われるものはまだないですね。ユダヤ教なんですね。ユダヤたちにしてみたらとんでもないことだったわけです。ところがイエス様はですね、この人たちのですね、こう見てるんですね。イエス様のところに、あなたの弟子たちはどうしてあんなことするんですかと言われた時に、イエス様は何て言われたかというと、ちゃんと答えたんですね。あなた方はダビデとその友の者たちが飢えていた時、ダビデのしたことについて読んだことがないのか。皆さん読んだことありますか。第一サムエル記に書いてあるんですが、ヨナタンによってですね、本当にこうダビデはヨナタンという、その当時のサウル王の息子ヨナタンという人がいたんですが、とってもこのダビデと仲が良かったんですね。このヨナタンは何とかしてダビデをサウル王から守り、命を助け出そうと思っていつもこう心がけていたわけです。そして、その日もヨナタンは大声でですね、自分が来たことをダビデに分かるように、おーいと言って他のなんか違う、全く違うことをしたんですが、その時は子供に矢を追わせた。そして大声で、向こうにいたぞ、矢を取りに行ってこいって言うんですね。でダビデはその声を聞いて、あ、ヨナタンが来てるなと分かるようにしたわけです。そのような時ダビデはサウル王にこの追われていましたが、このアブノブというところに行って祭司の家に行ったんですね。その後このダビデはですね、その家に行って、まず一人で入っていたんです。そしてアヒメレクでしたかね、行ってアヒメレクですよね。でそして、なんか食べるものがないですか、食べるものがないですか。レビ記をよく皆さん読んだ時に分かると思うんですが、聖女にこう備え物として備えのパンをこう置いておくんですね。だからこのアヒメレクのところにも備えのパンがあったわけです。もう食べ物ったらそれしかないんです。そしてその日はたまたま その毎週安息日になるとそのパンをこう入れ替える、新しいのと入れ替える。だからちょうどもうそれをこう下ろしたばっかりの時、なんか日本の仏壇に似てますね、うん、お供えしたのをなんか下ろしてきて、なんかみんなで食べるというね。でも祭壇ではないですよ、仏教の祭壇ではないですね。当時ユダヤ教ではそういうふうに神様、その聖女において神様に供え物のパンを置いていたわけです。しかしそのパンをいくらおろしたからといって食べられるのはその祭司だけだったんです。祭司以外のものは食べられない。しかしこの時ダビデはこの祭司に言ったんです。食べ物ください。でこの時祭司はやはり聖霊様の導き、神様のお声、祭司ですからね、それを聞いた時に、今おろしたばかりのパンがありますから、もしあなたももうダビデが一人で来たこと自体がなんか大変なことが起こったんかなって、そんな感じなんですけど、友の者がいたわけですね。そして皆さんにこのパンをあげてもいいです。ただあなたたちはその男性としてですね、汚れてないですかって言ったんです。で汚れてなければこのパンをどうぞ持って食べてください。でそこでダビデはその備えのパンを祭司ではなかったけれどもアヒメルからもらって食べる、そういうことがあったんですね。で神様は私たちに食べるものがないとき、やはり神様が恵んでくださる。なぜかというとこの律法を作られたのは神様であって、でイエス様の言う通りこの律法というのは私たちのために作られたものであって、律法のために私たちがいるんではないよ、イエス様もおっしゃるんですね。あなたは知らないのか、ダビデでさえも聖霊によって神の霊に満たされて、導きによってあ祭司のパンを食べたじゃないか。私たちの弟子も私と今一緒にいるんだ、一緒にいるんだ。彼らにとっては私が安息日の主で私が律法なんだよって言わんばかりなんですね。このことを聞いたらこの律法学者たちはもう眉をひそめて、どうしようかな、なんて言ってやろうかなって思ったに違いないですね。イエス様は私が安息日の主だとおっしゃいました。創世記を見ると安息日、神様が定めたんですね。6日間天地創造の技を終えて7日目に神様は休んだとあります。で休んだって、これお休みしたわけじゃなくて聖としたんですね。聖日、この安息日を聖としたんです。清いものとしたんです。だから聖としたということは神様の権威の中に全くこの安息日っていうのはあるんですね。だから私たちがこの世の支配下、サタンの支配下の中でいくら6日間過ごしてきたとしても、安息日は神様の安息の中に入ることができる。もう完全に安息の中に入ることができる。こういう私たちにとってこの霊と魂の休み、安息がないと私たちはこの世では大変ですね。やはり安息に入るということはとても大事なことだと思うんです。前話しました、今年は2015年、いわゆるヨベルの年ではないか、49年ごと、また昔は50年ごとの安息の年、7年ずつをずっと積み重ねていって47、49年経った時にヨベルの年、全てのものを神様にお返しする年、それがもしかしたらこの2014年からこの2015年に渡ったこの今の時ではないかなと言われています。イエス様はマリアの傘下でもありましたが、このイザヤ書を読んで貧しい者に福音を伝え、そして解放の時を迎える、この恵みの年が来たんだと言われました。私たちにとっての恵みの年、私たちにとってのヨベルの年、それは今今日かもしれません。先に来る、今度来る新しい年かもしれません。しかし神様はそれを私たちにいつって知らせませんね。でもイエス様は言いました。イザヤ書を読んで、今日この御言葉聞いたあなた方は今日今ここで成就したんですとおっしゃったんです。イエス様のお言葉を聞いた時に、私の中で今あなた方のうちでこの御言葉は成就しましたと言われたんです。成就したんです。私は解放されたんです。 私は全く癒されたんですね。そのことを私たちは聞いて、まあ、本当に感謝感謝です。しかしこれを私が受け取らなくて、いやそんなことあるはずありません。パリサイ人のように眉を潜めてイエスの御言葉をこの耳で聞いても聞き流して心で霊で受け止められなければ、私たちはこの神の言葉が聞こえない、神の時を得ることができない。神様が本当に天を切り開いて私の魂の中にこの時をくださる時に、この神の時は今私の中に来て御言葉が成就するんですね。これが御言葉が私の魂のうちになるということです。そしてこの私のうちにある御言葉は神と人とが共に住むこのもう最大完全なる人間として生まれてきたイエス・キリストが私のうちに住んでくださる。これはもうすごいことなんですね。この主イエスが私たちの主であり、また安息日の主であり、私の立法であるということなんですね。これを知るならば、私たちが主の霊によって何をしても、もう主の立法がありますから。また後で立法にはちょっと触れますが、本当にイエス・キリストさえ私たちがこの福音を掴んでいるならば、私たちは安息日だけではなく、いつでもどこでも安息に入ることができる。そのことを覚えて感謝したいですね。彼らに言われた人の子は安息日の主で、6節に入ってまた他の安息日だから、もう毎日毎日毎週毎週イエス様はお話をしていったわけです。そこに右手の苗た人、皆さん右手というのはまあ権威の象徴ですよね。この右手が萎えてしまった、もう何にもできなくなった、もう力もなかった、もうほとほと愛想ももうこのもつけ果てた、もうそのような人がいたわけですよね。そしてこれを見たですね、立法学者やパリサイ人たちが何とかイエス様をこの訴える口実を見つけようと必死できたんですね。もうなんかこの辺でもうイエスがもう憎たらしい集めとか思ってるわけです。でもね、私たちも今考えたら当然なんです。今ここで全然知らない人からイエスを神と知っているからこそ私たちは分かります。神と知らないとすればですよ、私があなたの罪を許しただとか、父のこの2個の権威によって罪が許されただとか、神と自分とが同じ思いを持っているだとか、安息日の主は私だとか、こういうことを言う人がですね、もしここで現れて私こそが神だって言った場合、みんなどうでしょうか。信じられません。信じられないですね。その人に本当に神からの権威があるということを私たちが霊において知るならば分かるんですね。神だ、主の神を、神の子だ、独り子だって分かるんですが、もしイエスを見ても見ても見えず、聞いても聞かず、そういうこの魂を閉ざしていると神であることが分からないので、とにかくもう眉を潜めて潜めておかしいぞって言うんです。私たちもですね、言いましたね、目を大きく耳を大きく口は小さくもうこうやってイエス様の言葉を聞くときに、霊の耳で霊の言葉を聞くならば、これが神と分かる。それは聖霊様によるんですね。だから神の霊が私の上にもしなければ、私たちは油注ぎどころか神の言葉さえも聞くことができない。もうここ見るとよくわかります。パリサイ人たちは心を閉ざしてるんです。耳は聞こえても聞こえないんです。もう本当に冬を吹いても踊らんどころか、もう聞く耳も持たず、目も持ってない。そういう人たちの前でイエス様はこの右手の萎えた男の癒しをするわけですね。その手の萎えた人に、起きて真ん中に立ちなさい、みんなの見えるところに立たせたんですね。これはもうイエス様のしようとしていることは分かりますね。パリサイ人たちに、私は神の子である、私が父の神の霊によってこれができる、私たちは 本当にこの目に見ることによってですね、それを信じることができる。また見なくても信じない、未信じるものは幸いだと言われたことがありましたが、ここでイエス様はみんなに見せるために真ん中に立ちなさいと言いました。そしてこの人はスッと起きて立ったわけです。癒しの時そうですね、ミニストリーがある時もそうですね、前に出て立ってください。いや恥ずかしいから前に行きません、私の病気は治るはずがありません、私の目はもう見えないのに見えるはずがありませんと言って、もし真ん中に立つことをしなかったならば、イエスの言葉に聞き従わなかったならば、癒しは起こらなかったかもわからないですね。この人は神の霊に促されてイエス様のおっしゃった通り真ん中に出てきたわけですね。そこでイエスは彼らに向かって言われた。バリサイ人たちに向かって言ったんですよ。あなた方に聞くが、安息日に善を行うのと悪を行うのと命を救うのと殺すのとどちらが良いかと言われた。安息日のこの律法では病人を癒してはいけないんですね。これは禁じられている。ところがイエス様はこの安息日に、例えば命を救うのとこの殺すのとどっちが正しいのか例えば安息日に癒しを行わなければ、その人は死んでしまうかもしれない病にかかっていたとします。そうするとイエス様が癒しをいくら律法に、これは反すると言って癒さなかったとして、この人が死んでしまったら安息日に人を殺したことになる。だから言ったんです。命を救うのと殺すのとどちらなんだ言ったんですね。そして善を行うのと悪を行うのとどっちが正しいんだ。で、癒すことは禁じられているが、この病気を治すこと、この病気を治さないで放っておいて殺すこと、どっちが善でどっちが悪なんだって言うんですね。あ、当然病気が治ることが善ですね。だから癒すことは善なんです。癒さないで放って命をなくすことの方が悪に決まってる。で、パリサイ人たちはですね、このイエス様のこの答えを聞いてもう本当にもう腹が立ったんです。この後の言葉でもうどうかしてやろうと、最後11節、どうかしてやろうと互いに話し合った。もう歯がゆくて歯がゆくて、もうどうにかしてこのイエスという男はもう殺してしまいたいと思ってるに違いないですね。自分たちは律法学者として、また安息日の律法をしっかり守る者としてですね、もうみんなから尊敬を集め、もう学識もあったでしょうし、本当にもう非の打ちどころのない信仰者であったんだと、こう自負するところがあるんですね。それがイエス様によってズタズタにされたわけです。ズタズタにされたんです。私たちこの世に出て行ってですね、いくら聖書にこう書いてあるからといっても、本当にこの世の律法に逆らわなくちゃならないこと多いんですね。例えば刑法には触れないとしても、会社でだとか、近所近辺のいろんなお付き合いだとか、人間としてのお付き合いだとかあるんですね。周りの他人との付き合いはまあいいです。家族の中で起こりますね。家族の中で起こります。で、家族の中ではもしかしたら子供が、いや、母さんは本当に私たちにとってあなたは善を持って報いてくれてるのか、お母さん、あなたのしてることは私にとっては悪なんだよ。で、お母さんは聖書に従って善をしてるつもりなんですけど、子供たちにとっては悪なんだよ。これ一体どちらが善でどちらが悪なんでしょうか。一方、子供から取ってみれば母が悪で自分が善でも、母親からしてみたら自分が善で子が悪なんですね。こういう時に私たちは何を基準にするんですか。だから安息日のこの律法によらずですね、イエス・キリストの 愛と誠によってこれを見るときに私たちの言うことが変わってくるはずなんです。ただ義を持って子供に向かっていくならば、私たちはこれを善として相手に押し付けるんです。しかし子供にとってはこの義よりもですね、誠よりもですね、お母さんの優しい一言が欲しい、叱ってくれてでもいいから自分を思いやる言葉が欲しいんですね。ぶったたかれてもお母さんの愛が欲しいわけですよ。でもお母さんはこの子を叩くのは悪だから、叩かずにちょっといいことを言ってあげようと言って、もう本当もうなんか気持ちが悪くなるくらいのおべっかを言ったとします。何々ちゃん、あなたは素晴らしいですね、素晴らしいことしてないのに、その子に向かってあなたは素晴らしいわね、お母さんあなたが大好きよ。本当は叱ってほしいんですね、子供は本当は叱ってほしい、お母さんの愛が欲しいんです。なのにお母さんは違うんです、善を行ってくれるんですね。そういう場合、私たちはこのような時に本当に一つ一つ何かが起こった時にですね、イエス様の福音によって立法をくださった神様が本当にくださったその誠の立法によって、私たちは愛を持って接していかないといけないんですね。この間エクソダスという映画を見ました。最近映画よく来ますね。映画を見るのはとても楽しいんです。しかし、内容はいろいろですね。クリスチャンとして、聖書的にどうなってるかなとか、悪魔的でないかなとか、こういろいろな思いをこうやって見るんですが、まず最初はですね、自分の中にある神の霊を信じてみましょう。そうしてみると、見たくない映画、見たい映画、おのずと分かってくるんですね。これをただこれを見たらいけないと言われたから見ない、いいじゃないんですね。これは楽しそうだから、娯楽は私にとって悪いことだから見るのやめよう、そうじゃないんです。私たちが神の霊に従っていくならば、どんなものでもです、敬遠したくなるもの、見たくないもの、その場所に行きたくないもの、これ聖霊様教えてくださいますね。だからもし間違えて見に行ったとしても、神様はちゃんと示してくださったのです。これはここ以上はダメですよ、あなたの魂はここまでしか受け入れたらいけませんよと教えてくださると思うんですね。そういうふうな見方をしていけたら、私たちは間違いはないと思うんですね。これはどういう基準で見るか、やはり安息日の血の主イエス・キリストの福音の目、イエス様の完全なる立法の目によって見るときに、私たちは愛を持って全てのものを見ることができる。だから相手を責め立てるだけのものを持ってみたら、この世では全てが責め立てるべきサタンの支配下にあるものですよ、その中でいいものを見極めようと思ったら、やはり聖霊様に従うというのが一番ですね。そう思うんですね。手を伸ばしなさいと言われた、その通りにするとその手は元通りになった。元通りになったということは、この男は以前は慣れてなかったんです。しっかり使える右手だったわけです。ところが何かで慣れたわけですよ。だから私たちがいくらしっかりした手を持っていたとしても、どこかで慣れる時が来るんです。慣れる時があるんです。その時主が手を私たちに伸べてくださった場合、あなたの手を伸ばしなさいと主が言ってくださった時に、私たちははいと言って手を伸ばすならば、主はその手を元通りにしてくださる、元通りにしてくださるというんです。もう感謝ですね。だから私たちはどんなに今すごいぞ、神の権威があるぞ、神様の霊によって導かれてまっすぐ歩いていくぞって言ってても、どこかで右手が悩む時が来るかもしれません。どこかで右手までも行かないでも左手が入るかもしれません。しかしそのような時でも、イエス様のお言葉によるならば、私たちはこの苗か右手は 元に戻るということをお見させていただくことができるんですね。感謝いたします。ですね、この間今日のミチルに書いておきましたアイバーソン先生のこの恵みと誠という、 メッセージを聞いて、そのことをちょっと分かち合いたいなと思いまして、みちるに書いておきました。本当にごくごくですね、人間的っていうか霊的なんですけども、ちゃんと理性を持ったそういうメッセージをされました ね。いわゆるペンテコステ系っていうと、こうなんかわーっと奇跡、わーっと不思議、わーっと聖霊様、わーっとなんか起こるんじゃないかなって、そういうことばっかりこう思いがちですけれども、実はそれはイエス様の愛に裏打ちされたものであって、それが私たちのそれを見ることが目的じゃないですね。主の前に出ることが目的ですから、主の前に皆さんを導きするのが目的ですから、そのために神様はしばしば私たちに目に見せてくださるんですね。今日前に立ちなさいとこうイエス様が言ったように、そういうふうなことが起こります。そして、この先生のお話の中に恵みと誠というお話が出てきたんです。その時私ですね、その後木曜日の聖書の学習会で皆さんと今新明記を学んでいるんですが、新明記に出てきた時に、この私たちのこの律法ということをちょっとこう思い返したわけです。そうするとですね、モーセの律法というのはこのシナイ半島において神様からいただいた10回、今日も言いましたが10回ですね、これはシナイ半島における神様との契約、モーセの律法なんですね。これが一つありました。大変厳しいものです。皆さん、レビ記、民数記、レビ記、申命記を読んでいただくとよく分かるんですが、もうとっても厳しい、こんなことできるかと言われるほどの厳しいもの。でもそれくらい私たちが罪を犯しやすい、また犯している事実があるからこそ、神はこの律法をイスラエルのために与えたわけですね。ところがこの時思い出したんです。アブラハムの神との契約は何だっただろうか。アブラハムは神様から祝福していただきました。このアブラハムがいただいた神の律法は、私はあなたの子孫を星のように多くする、そしてイサク、ヤコブに至ってはあなたを元来たカナンの地連れ帰る、もう連れ帰るんだ、ヤコブは最後エジプトに行きましたから連れ帰るんだと言いました。このアブラハムの祝福、アブラハムと神様の契約による律法はただ恵みでした。アブラハムはなぜならば信じるだけで救われたんです。信じるだけで祝福されたんですね。アブラハムのこの神との契約はただ信じただけ、神から直接いただいた恵みでした。アブラハムが人間を良かったからじゃないんです、良い行いをしたからじゃないんです、ただ彼は信じただけで祝福されたんですね、義とされたんです。ことを思い返した時に、神様、アブラハムの時の律法の恵み、それからシナイ半島での律法のこの神の誠、私たちのためにくださった律法、神の義、神の誠ですね、この恵みと誠だとこう私は理解したわけです。そうしてみると、皆さん、イエス・キリストは何ですか。恵みと誠とに満ちた方であった。だからこの恵みによる律法から義による律法、恵みと誠と両方持ち、もう完成した律法を持つお方、そのお方そのものイエス・キリスト。だから安息日の主は完全なる律法なんですね。私たちに与えられた完全なる律法はイエス・キリストなんです。これはイエス・キリストがなんで完全かというと、恵みと誠とに満ちるお方だったからです。本当にですね、すべてイエス様の愛がこの旧約聖書に書かれていることをもう網羅しています。この律法をすべて包み込んで、初めてイエス様による愛の律法が出来上がっているわけですね。これによって私たちはもう本当に主の律法によって歩んでいくならば、どんなことがあってもですね、そのイエス様のところ元に帰るなら、その律法によって私たちは助けられるんですね。帰って助けられるんです。 なぜかといえば私たちのためにイエス様はこの世に来られた、はい、私は病人を招くために来ました。健康な人に医者はいらないんだ。私たちは罪があるからこそイエス・キリストはこの世に来られた。そのイエス様は私たちに大いなる完全なる立法を持つ者として、そして完全なる贖いをするこの大祭司の役割を持ってこの世に来られた。ただ唯一のお方であり、私たちの今この中に住んでくださっている至聖所としての役割を持つ大祭司イエス・キリストが私のうちにあるならば、私は今日賛美しました顔と顔を合わせて、もう我が罪のために本当に十字架に負って私たちを神様と一緒にモーセのように顔と顔を合わせて話ができるほどの恵みを与えてくださった方、それが大祭司イエス・キリストなんですね。これイエスの愛によらなければ私たちは毎日の祈りもできません。天のお父さん、私を愛してくださってありがとうございます。でもどんなお願いします、お願い事の祈りをしたとしても、最後にイエス・キリストの御名によって祈るならば、これはイエス・キリストが取りなしてくださる。私たちの本当に欠けた祈りも、私たちのもう強欲張りの祈りも、どんな私たちの拙い祈りもイエス・キリストを通して祈るならば、神のもとにそれは伝えられていくんですね。そしてそれが私のうちに肉となってまた帰ってくるわけです。それがイエス・キリストの私たちが持っている立法、それはイエス・キリストの福音そのものですね。このイエス・キリストの福音を持って私たちは、まあ、本当にまたラブソナタもあります、いろんな行事もあります、出ていきましょう。ただイエス・キリストを言葉で伝える、それだけでは自己満足に過ぎないんですよ。形を行うのは自己満足に過ぎないんです。ただどれだけそのトラクト一枚に私の心を込めてイエス様の御名によって差し上げたかです。マザテラサと同じですね。多くの人を看病しました、多くの人を天国に導くことができたかもしれませんが、多くの技をしたことではなくて、一つ一つすることにどれだけ私が心を尽くしてすることができたか。私たちの立法のもとである主をお伝えするのに、そのことがいつも私の中になければ、私たちはイエス様をお伝えすることができません。道路をよく読んでください。誠と恵み、誠だけではイエス様をお伝えすることが難しい。恵みがいるんです。あるところでは塩で味付けられた言葉を持ってという言葉があります。それは私たちは神の恵みによっていただいた味付けられた言葉なんですね。神の恵みがなければ、ただ塩を持ってきて振りかけてもダメですね岩塩を持ってきて振りかけても、そこに神の恵みがなければ、本当の塩で味付けられた言葉にはならないんです。イエス・キリストの言葉によって、イエス・キリストの立法によって、私たちもその恵み、誠といつも両方持ち合わせる人として、本当に外に向かって出ていきたいとこう思うんですね。そのようにして一回自分がどこまで心を込めて、伝道ができるか、一人でもいいですやってみたいと思うんですね。そのことを心から感謝いたいと思います。ハレルヤ、感謝いたします。座ります。イエス様、今日もありがとうございます。あなたの皆によって本当に私たちはここに呼び集められ、またあなたをお伝えすることができる、そのあなたの手となり足となって映像に出ていくことができます。この御心からありがとうございます。そのためには私たちの心も体も健康でなくては外に出ていけません。主よ、あなたが癒してくださいます。今日もお癒しを祈っていきたいと思います。イエス・キリストの皆によって私たちは完全に癒されます。主イエス・キリストのお名前とイエス・キリストの打たれた傷によって、また十字架の血潮によって癒しと解放を今もたらしてくださることをここに宣言いたします。イエス・キリストの皆が私を許す、イエス・キリストの十字架の血潮私を清める、イエス・キリストの打たれた傷が私の病と傷を癒す。アーメン。主イエス様感謝いたします。今ここに祈ります。 イエス・キリストの御名によって完全に定めよ、お前を打ち砕く、ここから出ていけ。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの傷によって、また十字架の清い血潮によって、お前をここで裁く、お前をここから本当に退け、イエス・キリストの御名によって出ていけ。死によって本当に私たちの病は癒された。イエス様が言いました、私の傷によってあなたは癒されたんだ。神様は言います、私が主であってあなたを癒すものだ。私たちが癒すのではありません、主が癒すので、即刻癒されます。イエス様が前に立ちなさいと言われました、主の前に立ちましょう、癒しをいただきます。イエス・キリストの御名によって完全に私たちは解放された、私たちは癒された、今癒されました、ありがとうございます。主を感謝いたします。ますます主よ、この癒しをあなたが続けてください。あなたの癒しが続けていくことを心から感謝いたします。私たちも祈り続けます、祈り続けます、癒され続けていくことも感謝いたします。あなたの御名によって、主よ、これらのことを心から確信し信じて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。はい、終わります。ハレルヤ、イエス様、イエス様、イエス様、アーメン。主よ、主よ、主よ、感謝します。